天地創造の第一日目に神様は光あれと言われ光を創造されました。そしてその翌日第二の日には天を創造されました。6節から8節をもう一度お読みします。神は言われた。水の中に大空あれ。水と水を分けよ。神は大空を作り、大空の下と大空の上に水を分けさせられた。そのようになった。神は大空を天と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第二の日である。古代の人々は、大空というのを地を覆っている硬い丸い天井のように、つまりドームのように想像しておりました。そしてそのドームの上には多くの水があって、神様が天の窓を閉会することによって雨を降らせたり、あるいは止めたりしていると考えていました。またそのドームのような丸い天井に月や星などが張り付いていると考えました。ここで大空という言葉ですが、この言葉は弓のように天に幕を張るという意味で、早急というふうに訳すこともできます。詩編8編を見ますと、その早急に張り付いている月や星を見て詩人はこう歌っています。あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの、そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう、人の子は何者なのでしょう、あなたが顧みてくださるとは。ここで詩人は、天とはあなたの指の技と言われ、神様が創造されたものとして見ています。そしてそこにある月も星も、詩人の目には神様が配置なさったものと見えているのです。人間は神様が創造された天を仰ぐときに、神様がなんとこんな小さな存在である自分をも顧みてくださるんだろうと、その神様の愛に対して感謝の気持ちとともに謙遜になるのです。人を謙遜にさせるものは罪ではなくて神の恵みであります。罪を犯した人は謙遜な感じになりますが、でも本当に人を謙遜にさせるものは神の恵みです。なんてこんな私をも顧みて救いを与えてくださるんだろう。はじめに神様が受けたその愛、その神の恵みに戻って生きるとき、人間は本当に謙遜になるはずです。先週月曜日に千葉県信徒大会が西千葉教会で行われました。非常事態宣言に伴い急遽ライブ配信によって行われましたが、千葉市区伝道部の委員として出席した私としては、三浦綾子さんについての良き学びの時でありました。その中で三浦綾子さんが最初クリちゃんが大嫌いだったということに初めて知り驚きました。彼女が書いた旧約聖書幽門という本の中にこう書いてあります。私は信仰幽門書として光あるうちにという小さな本を書いた。その中で神についていろいろな角度から触れた。努めて重複を避けたいので、このことであまり言葉を費やさないが、次のことだけはやはり言っておきたい。それはよく言われることだが、神は認識の対象ではなく、信じる対象であるということである。神がいるかいないか、それはその人自身の魂の問題であり、信仰の問題である。だからといって、自分が信じられないことを理由に、神などいるものかなどと、一生に付す 態度だけはお互いに持ちたくないものである。私自身神を信じなかったり、神なんかいるものか、クリチャンは大嫌いだ、死んでもクリチャンになるものかと散々悪態をついていたことがあるので、その時の自分の思い上がった態度を思うと恥ずかしくて顔を上げられない思いがするだけにあえて言うのだ。この文章の中で一番最後のその時の自分の思い上がった態度を思うと恥ずかしくて顔を上げられない思いがするだけにあえて言うのだと三浦綾子さんは語っているんです。私は三浦綾子さんと同じように神様から大きな恵みを受けた人です。時には神なんかいるものか、偽善者のようなクリスチャンなんて大嫌いと思った時があるかもしれません。でも私たちが神様から受けたその初めの愛に戻って、その神の恵みに戻って生きる時、人は謙遜になるのです。先ほど詩編八編の詩人がそうであったように、私は何者なのでしょう、神様が顧みてくださるとは。この大いなる恵みを私たちは覚えつつ、天を仰いでそこにおられる神に希望を持って生きていきたいと思うのです。2日目に天という世界を創造された神は、次の3日目に地上世界を創造されました。今日の9節10節のところです。神は言われた。天の下の水は一つところに集まれ、乾いたところが現れよ。そのようになった。神は乾いたところを地と呼び、水の集まったところを海と呼ばれた。神はこれを見てよしとされた。神様は天の下の水が一箇所に集まって地と海と分けられました。この時まだ動物や人間が現れていませんが、やがて作られる動物や人間が生きていける地上世界が、この天地創造の3日目に創造されたのです。しかしこの3日目の創造はまだ続きます。11節12節であります。神は言われた。地は草を芽生えさせよ。種を持つ草とそれぞれの種類を、それぞれの種を持つ実をつける果樹を地に芽生えさせよ。そのようになった。地は草を芽生えさせ、それぞれの種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける木を芽生えさせた。神はこれを見てよしとされた。ここで神様は大地に続いて、そこに草や果樹など植物を芽生えさせられました。神様が大地に向かって芽生えさせようと命令して、大地が植物を生み出すという形になっています。つまり何もないところで植物あれとおっしゃったわけではありません。これを書いた当時の人たちは、植物を大地の一部であると考えておりました。そしてこれらの植物は第6日目に創造される動物や人間に食物として与えられることになるのです。創世記1章29節30節にこう書いてあります。神は言われた。見よ、全地に生える 種を持つ草と種を持つ木をつける木をすべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這うものなど、すべて命あるものにはあらゆる青草を食べさせよう。そのようになった。この言葉には、神様は命あるものに対していかに配慮に満ちた恵みの神であるかを垣間見ることができるのです。その反面、人間はあたかも自分が神によって創造されたこの地球の主人であるかのように 振る舞って人間が自然破壊の最たるものと言われるようになりました。ところが聖書は人間も他の植物と共に神様によって創造された非常物であると語りかけているのです。先ほど読んだこの11節12節にそれぞれの種を持つという言葉が出ています。この言葉は創世記一章においては何回も出てくる言葉です。口語訳聖書では種類に従ってと訳されています。神様は植物や動物をそれぞれの種類に従って創造し、この地上世界を神様が満足なさる良い世界としてお作りになりました。ところが人間はそれらを見て美しいとか、あるいは食べられるかどうか、あるいは役に立つかどうかといった自分側の都合から勝手に評価していきました。そして自然は自分たちに役立つ資源としてしか考えませんでした。しかし聖書は人間も植物もそれぞれ役割を持つ神によって創造された非常物であると語っているのです。そして私たちにその植物など非常世界を見る新しい目を求められるのです。つまり自然は資源ではなく地上世界における親戚のような存在であって、それを神様からの贈り物として感謝と謙遜を持って受け取るべきものと考えられるのです。新約聖書でイエス様は命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩む人間に対してこう語っています。なぜ衣服のことで思い悩むのか、どの花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は牢に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように恐れてくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか、信仰の薄い者たちよ、という言葉があります。神様が創造したこの豊かな自然、豊かな大地は神の配慮に満ち溢れたものであります。そしてその神の愛と配慮は私たちにも注がれています。非常物である私たちも神様が創造し育んでくださった自然に対して愛と配慮を持って謙虚な歩みをしながら、この地上世界の環境を大切にしていきたいと思うのです。そして私たち人間に託された地上での使命を全うしていきたいと祈り願います。お祈りをします。